空手やりたことになるので、空手やりたいという手紙をちょっと見て、空手やり協会が持っていた立法主義の問題というのをちょっと見ていきたいと思います。それでは空手やり協会の手紙3章を開けてください。空手やり協会の手紙3章1節から順番に読んでいきたいと思います。では読みますね。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。ちょっと怒って読んでますね。パウロは怒り具合そうそうそう、はい、これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょう。まさか無駄だったということはないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方はあなた方が立法を行ったからそうなさるのでしょうか、それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。アブラハムが神を信じた、それでそれが神の義と認められたと書いてある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が当時の信仰によって義のお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ここまでこれはどういうことかというと、ちょうどガラテヤというのはどこにあるかというと、アンティオケ、ね、アンティオケの方がガラテヤ人だった、つまり異邦人だったんですよね。ユダヤ人ではなくて異邦人だった。で、何が起きたかというと、まず一番最初にパウロが福音を伝えました。で、彼らは喜んで、福音を聞いて受け入れて、そして救われて元気にやっていたと思います。ところがその後になって、エルサレムからユダヤ人の部署としてやっていた。そしたら異邦人だから、当然ながらユダヤ人だからいろいろボロボロとやっていなかったんだよね。そしたら、せめて外れはしなきゃって言われて、でもこれもしなきゃ、あれもしなきゃって言って、いろんなことを言い始めた。そして、スパイの方でせめて外れしかできない。ユダヤ人の慣習をどんどん向上するようになっていったので、それ結果としてガラテヤ人の信仰力がすごく高くなっていきました。で、これはよくあることなんですよ、残念ながら、業界にとって。で、まあ、というのは、救われるのは簡単なので、救われるまでは、結構優しいわけですね。だから、ね、何も心配しなくていいんですよ、ただ信仰によって、イエス様を、ね、スピリチュアルに迎えれたら、救われるんですよって、あ、そうですかって、みんなでイエス様を受け入れる決心をして、お祈りをします。そうすると、はい、今から救われましたから。聖書を読んでください。一応祈りをしてくださいね。じゃあそろそろ宣伝書に考えましょうか。教会は聞いたり方がいいですよとかって、なんかあんな優しかった導き手はどこにみたいな結構ね、じゃあもうこれからどこへ行くとかやりましょうっていう風になってしまうことがあるんですね。そうするとなんか少し疲れたから、よし頑張ってこれからクリスチャンとして生活するぞみたいな思うんですよ。もちろんそれが神様のね、救いの喜びによって突き動かされているものであれば、まさにそれがあるべき姿なんですけども、なんかだんだん重くなってきて、だんだん苦しくなってきて、あれっていうことになっていくことがあります、だからこれは実は別にガラケーのように書いてたことがあるんじゃなくて、私たちも気をつけなければいけないと思います。特に日本人でもあるでしょ。だから世界のクリスチャン生活これからしっかりやるぞっていうふうになりがちなんです。いいところもあるんですか。いいところもあるんですけど、で、じゃあその後ちょっと読んでみましょう。で、ここに書いてあるのは、ここでだからパウロはすごく怒ってるわけだよね、3章で。愚かな柄で、愚かな柄で言われるんですね。なんであんな10時間はっきり示されたのに、誰があなたを惑わしたんですか。で、あなた方が見たまま見たのは、一方 先ほど言った通りね、立法によって義を実現しようとすると私たちは恵みから押しにしています。私たちは義とされる望みの実現を信仰により痛みによって待ち望んでいるのですから、キリストにあって大事なのは発言を受ける受けないではなくて愛によっていただく信仰なんです。信仰が大事なんだよ。あなた方がよく走っていたのに、誰があなた方の邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。そのような説得はあなた方を召された方から出たものではありません。わずかな簡単が骨が骨全体を膨らませるんです。先ほど言ってたようにね、だから立法主義というのは本当にちょっとのように見えるけれども、だけれどもあなたの信仰全体に影響を及ぼしてあなた方を恵みっていう本質作りの本質からあなた方を弾き出してしまうんですよ。だからここでとても大切ですけど、私たちも思い起こされなければいけない大切なことなんですけれども、それは神の恵みは神の子供にされるために力を貸しただけではなくて、神の子として成長するためにも働いているというわけですよ。けど神の子だから救われる時に神様と呼んでますよ。だけどその後私たちが成長するためにも神の恵みは働き続けます。それによって神様の無条件の愛、そうですね、神様の無条件の愛というのは、神様は私たちが神様を知らない罪の時を歩んでいる時は無条件の愛を救ってくれたのだと思うわけです。そうなんです。救われた後も神様の無条件の愛というのは私たちを助け続けて祝福し続けて、そして導いてくれるんです。だから隣に言いましょう、無条件の愛は今も働いています。じゃあこれで終わります。マタイの23章マタイの23章2節から4節まで、マタイの23章3節から4節読みます。立法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは思って追い切れない荷を束ねて人の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうとはしません。綺麗だね。ひどいね。だから立法学者たちというのは何をしますかというと、立法主義というのは私たちに重荷を負わせるわけ。重荷を負わせるんだけれども、だけれども自分ではそれを指一本貸して助けようとはしない。これが立法主義ですね。だからこれを覚えてください。立法主義というのは物事を難しくされます。理屈を褒めます。そして人は頑張るようにし向けるんですね。頑張るようにし向ける、これがじゃあイエス様が何でいたのかというのを言いたいと思いますけれども、マタイの11章です。マタイの11章28節から29節30節まで読んでいます。これね、よく有名なやつはね、3回すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のものに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が平和で緩くなっているから、あなたも私の響きを持って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の響きが追いやすく私の身は軽いからです。すごいのがね、先ほどの立法主義というのとちょっと分けて考えて比べて考えてみます。先ほどは、ね、立法主義者というのは重荷を負わせる、ね、人を重くするという。しかし、イエス様が言ってるよ。たくさんが言ってるよ。私の首には軽い。そして、追いやすい。で、じゃあここで首切っているので、次考えてください。ちょっと 縛られる、つまみ合わされるわけです、ね、そしてそれをあの後ろにクワがついて、で牛がこうやって引っ張って歩いていくと、そうするとクワがビーッとやっぱりついてきて畑が耕されるっていうことでした、ね、それで、で首輝きを首輝きってことはどういうことかって考えると、つまり私たちは一人で荷物を持ってないってことなんですね。で私の首輝きを追ってついてくださいって言われたんですね。じゃあごめん、ちょっと手が合わなかったので合わせてみてください。でこうやってやってた。ただ一つ言えることは、実は首輝きを追うときに必ずベテランの牛とそれから新米牛が必ずついになったって、ね、でちょっとベテラン牛になっていただきます、ね、で私新米牛になりまして、ね、そしてじゃあ押さえてみますか、はい、そして一緒にじゃあ行きましょうか、必ずも、はい、そしたらあのベテランさんの方がはいこっちだよって、はい、そして、あ、そうすると新米牛なんかあちこちあの気がそれたりだとか、あのご飯なんか食べようとしたったりとかするんだけども、いつもベテランの牛がこっちだよ、あっちだよ、あそこそこ使ったじゃあ休もうかって言って指揮を持ってくる、ね、はい、ありがとうございました。で、これがありがとうございましたこれが神様と一緒にチームワークをするっていうのね。だからいつもこのさっき言ったね、ベテランの資産、これが神様である聖霊と一緒に私たちはチームを組むわけで、こっちがね、そろそろ右行くよとか、じゃ少し休もうかとかって言ってリードしてくれるんです。でそれに対して新米牛がいいペースでそれに従っていけば、ね、疲れることなく、ね、途中でバウンドすることなく歩いていくことができるんです。これが首輝きってことです、ね、でもう一回見てください、ね、あなた方の私の首輝きを追って私から学びなさい、ね、だから見ながら、あ、そうか、そっちに行くのかって学ぶわけですね。で、そしてそうすると魂に安らぎを得ます。あ、どうしたらいいの、こんな辛いっていうふうにならないけどね、私の首輝きは追いやすく、私の身は軽いからですって言われます。で、あの今回上皇さんが言ってたのは、あ、そうなんだと思ってびっくりしたんですけども、それは新約聖書で神の働きでとか神のために働くっていうことがここで言われてて、でどういうことかというと、神の同労者、ね、一緒に苦労する同労者、もしくは神と共に働く者っていうふうに私たちのことを呼ばれている。すごいよね、それね。ね、ってことは私たちは神と共に働くのではなくて、神のために一人で働くんじゃないですか。だから私たちがするべきこととか、あ、神様がこういうふうに導いている、神様がどっちに行けって言っているっていうことをキャッチして、そしてそれに乗っていこうなんです。その時私たちは絶対に疲れちゃって、でどれだけもう動けませんっていうのはならないんです。でもしなっているのであれば、神様、これはあなたが導いている道ですか、あなたは何か今新しい戦力を私に与えてくれようとしているんですか、そんな風に聞く必要はあると思います。だからそれがもっと素晴らしいですね、神様の不必要というふうに。じゃあそこからちょっと考えていきたいんですけど、だから私たちは今立法のもとにあるのではなく恵みのもとにあります。だから立法じゃなくて聖霊の法則、聖法とは言わないと、聖霊の法則によって歩みを私たちは今導かれているんですね。でここで先ほど出てたガラテヤの5章1節だったので、私たちは自由にさせるだけ解放、神は解放してください。ですから二度と奴隷の首輝きを負わせられないことだったんですね。でそれはどういうことかというと、立 精霊が私たちの人生を導いている、ね、その時に私たちが立法という石板ではなくて、ね、そうではなくて精霊が私たちの心に働いてくれる、ね、そしてこの心に神様が書いてくれるこの導きに沿って人生を歩んでいくんですね。でそれが立法をちゃんと守れていたというのもはるかにレベルの高い素晴らしい生き方なんです、ね、で、これちょっと読みましょうね。ヘブルの10章ヘブルの10章16章に書いてあります。ヘブルの10章16節を読みましょう。そうです、これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の立法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す、ね、だからもはや立法というのはその石板に書かれた立法ではなくて、神様が神様の法則というのを私たちの立法に書き記してくれるということです、ね、そのような導きというのは本当に石板に書いてあった殺してはならないとか盗みはならないとかそういう立法よりもさらにさらに高いんですね。だから私たちは聖霊に導かれて生きるということを学ぶとき、私たちはますます神様とより深いそしてダイナミックで生き生きとした環境を知ることができます。で例えば私昨日おととい博多行ったんですね。博多さちょっとね別に書きないんですけど食べ物の話なんで、博多っていうのはラーメンだと思ったけどうどんが結構有名らしいですね。今回はすごいうどんにハマって美味しいよね。ごぼう天とか言ったんですけど、まあ、でとにかくあの博多に何言ったかというと、まあ、オペレーションクリスマスチャイルドの大事を紹介するために、まあ、教会訪問したんです。で私がやっぱりただ教会訪問してもなかなか難しいので、命の言葉者さんが教会訪問してるのにくっついて同行営業というんですけども、それでまあ一緒にいろんなことをやっていただいて、でそしたらちょうどなんか大きなコンテンツがあるので、ね、そんなところなんかリコイの先生が集まってミーティングしたりとかしてて、いろんな先生に会うことがあったんです。で今回私がそのことを頼んでいた、この本を通してよりたくさんの教会が主の服装を譲れるようにと思ってたんですけれども、でも神様が言ったんですよ。それは主の服装にこだわるなって言われたで、私はこだわるなって言われて、あ、そうか、神様がもしかしたら別のコネクションとか別の働きを用意してるのかもしれないって思いました。そういうことで本当にいろんな不思議な出会いがあって、でそれは必ず主の仲良くなったから、それはこの教会を主の服装からやってくれるぞっていうのではなかったんですね、うん、だけれども神様がすでに教えてくれていたので、結構有名だっていうか先生とお会いすることができて、すごい何かすごくいい信頼関係ができたんですね。でそれは、まあ、将来の何のために生かされていくか分からないんですけれども、だけれども神様が本当にそのような場所をセットアップしてくれて、すごくいい信頼関係ができたんです。でもそれも、いやいや先生その話じゃなくて主牧師の話しましょうってやってたら、そしたらなかった話だったんですね。でもそのようにして神様がいつもその申し出は言えない言えない盗んではいけない以上の日々の導きっていうのを私たちにしてくださって、そして本当に神様の話を得ることができるようにして、で私たちがそのように一瞬区切りをね折ってね知恵を作ることができるようにして導いてくれるんです、ね、これが私たちの歩む道なんです。立法でもちゃんと守ってこんなに守りますっていうよっぽどだからよっぽど素晴らしい歩みなんですね。どうですか、でここで覚えてた人は、じゃあ立法はもう何も言わなくていいのか、立法って言うかもしれないですね。でだからもうじゃあ私たちが恵みの下にあるから別に立法なんて関係ないんだね、好き放題生きていいんだね。で残念ながら今最近帰ってるんでね、そういうかだからもう私たちは立法主義のもとにいないので、ね、だから私たちは恵みの中に自由に生きていくのがいいんだ、ね、だけどそれはすごい欺きなんですね。っていうのは立法主義っていうのは別に立法に従うわけじゃないのか、そうでしょ、立法主義って立法に従 は行う人のことを応援したいんですけれども、例えば、まあ、私が母親で、まあ、子供に何か守らせるときに、ね、じゃあ、まあ、お手伝いしてもらうんですよね。それでじゃあ、この親子で子供にじゃああなたちょっと洗濯やって、え、洗濯できないよ、持って持っていないよ、で子供は私やったんだから妹にしてもらえばいいじゃんっていうふうに、で、いやいや、ごめんなさいって言ったら、いやいや、まだもう、まあ、話してやりますからね、じゃあちょっと掃除機かけて、2階はまだ綺麗だからしといていいでしょう。だから、守れ、やりなさいって言われてやるだけだったら、人ってミニマムなんですよ。最低限のことで、だけれども、ある時にその女のお母さんが帰ってきました、ね。そしたら、向こう、すっかり一段が綺麗になってる。すっかり綺麗になってるわ。こうやって見たら、あら、ほこりもない。綺麗なんだよね。そしてちょっと、キッチンに行ってみたら、もうその子供がご飯を作ってる、このお父さん大変だと、すごいいい匂いがして、なんか素敵な飲み物がいくつか並んでる、これ見てどうしたことだってね。それで、どうしたの今日は、いやお母さんの子供がいい匂いがないでしょ、どうしたの、私の彼が記憶の愛は最高の やれって言われる以上のことを逸脱するんです。でしょ？だから愛の関係があれば、神様に愛されていることをどうして神様を愛したいと思ったら、一方守るか守らないかの話なんてする必要すらなくなる。それがミニマムなんですよ。だから何が大切かって言ったら、これ知らないでしょ、これ知らないでしょ、一緒にってこういう言い方じゃなくて、神様の愛を知っていくことなんですよ。そしたら神様の愛に最大限のことをしたいと思うようになるんですね。それが神様が願っている私たちとの関係であって、それは許すよりももっともっと高い素晴らしい生き方なんです、だから結論は世界と同じなんですけども、神様をもっと追い求めていく、で神様の愛を本当に知っていく、そして救われる前も無条件で愛してくれたけど、今も無条件で愛してくれている、その神様の愛を理解して受け入れていくというのが、そのことがすごく思い込んでいきたいと思います。じゃあ皆さん待ってください。で、またガラペアボートの歌を歌ってお話したいと思うので、じゃあ私の後について宣言してお願いしましょう。はい、じゃあ私の後でつけていってください。神様、あなたの無条件の愛を感謝します。調子がいい時も、失敗してしまう時も、あなたは私を完全に愛しています。完全に受け入れています。今あなたの眼差しを私に見せてください。どれだけ温かい目で私を見てくれているのか、どれだけ私を愛しているのか、ますます理解することができますように。私はもはや奴隷ではありません。私はあなたの子供とされました。あなたが私の救い主となってくださったことを信じます。私が恵みの道を歩み続けることができるように、あなたは自由を得させるために私を解放してくださいました。あなたとの愛の関係をますます育てていくことができるように、私に教え、そして導いてください。神様、感謝します。あなたを愛します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。